今日は使徒の働き第12章18節から25節です。このところではヘロデの最後のことが語られています。18節に、朝になるとペテロはどうなったのかと兵士たちの間で大変な騒ぎになったとあります。16人のローマの屈強な兵士が、しかもペテロに対しては2人の兵士がそばにいて鎖につないでいた。それがもう全くペテロの姿が見当たらなくなってしまった。これは大きなことであるわけです。そしてヘロデはなんとその番兵たちを取り調べて処刑するように命じた。もうまさに血も涙もないようなこのヘロデの姿を見るわけです。さらには彼は20節にツロとシドンの人々に対してひどく腹を立てていたという言葉が出てきています。ツロとシドンは港町であり貿易で栄えていたところであったわけです。おそらく彼の野心はツロとシドンももう自分の配下に置こうとしていたのではないかと思われるわけです。しかし豊かな町ですからそう簡単にこの自分の支配にするということは容易ではない。まあ、彼はいろんなこの策を巡らしていき、そして彼はこの出かけていって演説をするという姿が21節に出てきているわけです。そして集まった人たちは22節を見ると神の声だ人間の声ではないと叫び続けたとあるわけです。じゃあ本当にこのヘロデは敬われた人物であるのか、そうではないわけです。20節の終わりを見ると彼らの地方は王の国から食料を得ていたからである。ただこれだけの理由であったわけです。ヘロデが素晴らしい人間だから人々は称賛したのではないわけです。このユダヤからもう食料が来なかったらもう自分たちはもう全く生きていくことはできない。ですからまあ言うなればもう忖度っていうかお世辞っていうかもうそのようなことで神の声だと人々はダビデこのヘロデに言うっていう姿が出てきているわけです。じゃあヘロデはどうなったのか。彼は22節を見るとこの神に栄光を期さなかった。もう自分が偉いんだとそのようにおごり高ぶったわけです。しかしこのことは言うなればもう自分を神とするというような思いが彼の心の中にあったのではないかと思います。もちろん彼はユダヤ人ではないわけですからもう神を恐れるってことはなかったと思います。しかしそれ以上に彼は実際に傍若無人ぶりを発揮していた。先にはヤコブを剣にかけそしてまたペテロを亡き者にする。そのペテロが見つからないと万兵たちを処刑するというようなもう本当に、神をも恐れないようなもうそのような人物であったわけです。ですからどうなったかっていうと23節に即座に主の使いがヘロデを撃った。神様がこのヘロデを裁かれた。まあおそらく彼は健康で元気であったであろうと思います。そしてツロシロンの人々の前で大演説をする。しかし虫に食われて息絶えた。もう虫の息で彼は死んでしまった。神様はこの高ぶる者を退けへりくだる者に恵みを賜うと言われるわけですけれどもまさにそのことが起こったわけです。イエス様は金持ちの農夫の話をされましたけれども金持ちの農夫はもう大きな収穫を得てもう一つ蔵を建てよう、もうこれから飲んだり食べたり自分はもう 何不自由することはない。ところが神様はお前の命は今夜のうちに取り去られる、そう言われて彼は死んでしまった。イエス様はそういう話をされたわけです。ですから私たち自身が神の前にあってどうかということが問われるのではないかと思います。私たち自身も神に栄光を着さなかったら、私たちは神の栄光祝福を失ってしまう。私たちが第一にすべきものは何かというと、自分自身ではない、神を第一にし、そしてまた神様を恐れ崇める。そのことによって神様はへりくだる者に恵み、そして祝福を与えてくださるということを私たちは知ることができると思います。そしてそれとは対照的に24節を見ると、神の言葉はますます盛んになり広まっていった。神の言葉、すなわちイエス・キリストが誠の救い主であり、死の中からよみがえられて私たちに永遠の命を与えてくださる。そしてその働きがますます盛んになっていくということであるわけです。25節にはエルサレムのための奉仕を果たしたバルナバとサウロとあるわけですけれども、エルサレムのための奉仕っていうのは、この救援物資をこのエルサレムに持ってきた、もう大飢饉が起こる、そのことによってもう神の都と言われたエルサレムもその飢饉の飢餓の中にあって、そしてバルナバとサウロはアンティオキアからこの信者の人たちが集めたものを持って救援に来たということであるわけです。まあ、今でもミャンマーで地震が起こった、救助隊が各国からこの向かっていってるっていうようなことをニュースを聞いたりしますけれども、バルナバとサウロもそのような奉仕をし、そして彼らはそれを得てマルコと呼ばれるヨハネを連れて戻ってきた。もう一度この派遣されたところに彼らは戻っていくわけなんですけれども、しかしこのマルコと呼ばれるヨハネとあります。このマルコは実はマルコの福音書を書き記したマルコであるわけです。そしてアンティオキアからこのバルナバ、そしてサウロと今呼ばれてますけれども、パウロとマルコ、またシラスはこの福音宣教に出かけている。マルコはそのように用いられる人となったわけです。ところが後で出てきますけれども、そのマルコはもう途中で帰ってしまう。まあ、おそらく彼は裕福な家に生まれて、あまりこの苦難に遭うってことはなかったのではないかと思います。しかしこの伝道して旅行するっていうのは非常に困難を極めるってことがあって、このマルコは離脱してしまった。そしてこのサウロ、パウロは非常にそのことに怒って、もうバルナバと別れてこの伝道するっていうことが後になって出てくるわけです。しかしマルコはそれで終わらなかった。その後にはペテロについてこの通訳をしながら伝道していった。そしてペテロから聞いたこのイエス様の様子を彼は書き留めて、マルコの福音書を作ったと言われているわけです。ですから彼は仮なりにこのイエス様を伝えるものとなっていった。決してパウロ一人だけが用いられたというのではなくて、さまざまな人々がそれぞれの賜物に応じて福音宣教のために用いられる。ですから私たちはあの人は立派だからあの人のようにしなければならないと思う必要はないということであるわけです。神様はそれぞれに用いてくださる。その人はその人としてイエス様を伝え、また自分は自分でできることを また証しをする。そのようにまた私たちは神様の働きに用いられるものとさせていただきたいと思います。